どうも皆さん、こんにちは。改めまして。いつも大変お世話になっております。時事の様子はですね、今日お話した通りでございまして、日本もですね、世界も、いよいよトランプ革命を、喉を、トランプ革命を飲み込まないといけない時に来てるんですね。さすがに飲み込めないって国が多いですよね。無理やり飲まされるような感じになっておりまして、でもね、もうしみじみ思うんですけども、今までの時代がいかに嘘にまみれてたかっていうことははっきりしましたよね。だって、新生児を殺して食っちまう？ この連中がやっぱりさ、世界のシステムのね、根本にさ、おったっていうこと自身がさ、ありえない話でしょ。だからね、私、本当にね、今回のエプスタインファイル見てて思うのはね、ロシアエドがさ、たびたび出てきて、ロシアエドと、そのエプスタインがすごい仲いいんだよね。なんか、あっという間に、地獄の一番底が見えた感じがするんだよね。あっけらかんと。赤ん坊殺してくる話もそうだけども、あっけらかんと地獄の底が見えちゃった。何の深みもなかったとこ一つ私は印象がありますね。例えばさ、天国ってどんな世の中かっていうと、すごく、なんか、想像を超えるじゃない？天国って。ねえ、なんかやっぱりいろんな宗教でいろんなこと語るし、天国極楽ね。なんか本当想像つかないけども、一番下って今回分かったんだよね。この世の、この現実の一番下って本当によく分かったんだよね。非常に浅はかなもんだよね。赤ん坊を殺して食っちまうわけでしょ。このネットワークが一番下にいたわけだよね。それ自身とんでもないことだよ。でもさ、行為として見ると、極めて野蛮な行為ですよね。で、それ嘘で固めてたわけで、なんて言いますかね、この地獄の底を見てみたらさ、こんな程度かだよな。よくこれで2000年も続いたと思いますよね。だからなんか本当に、この世の中って不思議なもんでね、こうなんかバレなかったんだな、あの悪党どもの世界が。バレても守るようになっていた。こういうところは神の世界かもしれませんね。じゃあこの2000年間ね、赤ん坊殺し食うやつが世界をどうしてたかって考えると、これ完全に物質文明を発展させてきたってことだよね。エジプトローマの大きな仕事は物質文明の巨大な発展でしょ？まずピラミッド見てください。でっかい建物作ってさ、王の権力を乗っけてね。まさにこの、その権威の象徴としての巨大な建物が、未だにこの崩れず残ってますよね。で、ローマは今でもね、歴史としてありますし、で、ローマ法もちゃんと残ってるし、ローマの遺産が、ローマの植民地であり遺産が、イギリスのロンドンにあるシティでしょ。で、この間までそこは金融の中心でありましたから、ずっと続いてきたんだね。彼らのやってきたことは、ただひたすら物質文明の広げることだよね。要するに、悪神を駆使しながら物質文明を極限まで進めたのが彼らですよ。で、最後は、例えば、もちろん金融はね、ビットコインもやってて、そう、ブロックチェーン、ビットコイン、特にブロックチェーンの開発にエプスタイン深く関わってたことが分かったんです。ある時期ですね、ビットコインの開発にエプスタインが陣頭指揮取ってるんですよ。その記事出てきましたね。面白いですね。だから、究極のマネの世界も触ってるし、それからコロナね、コロナのパンデミックについて、2017年の段階でエプスタインがビル・ゲイツとシミュレーションやってるんですよ。だから、疫病もやっていた。それから当然、臓器移植だね。臓器移植やっていて、それからね、いい遺伝子の子供を試験管で作るみたいなことやってんだよ。クローンなんです。あれは代理母というよりも、なんか試験管なんじゃないかな。それらしい記述が出てくるんですよ。だから本当物質分娩の極限に行って、だから遺伝子も操作する、ウイルスも操作する、マネーも操作する、そこまで行ってたんだよね。だから赤ん坊を殺して食っちまうあの人たちっていうのは、その物質分娩を極限まで進めた、中心人物だったんでしょうね、あれね。一番真ん中にそういう人たちがいたってことだと思うんですね。これはすごいことだと思いますね。そうか。物質文明の正体というのは、 とんでもない悪魔信仰だったってことなんだよね、これね。で、表向きはそんなことを出さずにね、物質文明が人々の幸せを求めるみたいに言うんだけど、気がついたらなんか、ドクチン打たされてるとかさ、危険なマネーを持たされちゃって、ある瞬間にもうマネーが消えちゃうとかね。あるいはなんか、それこそ、あれだな、戦争だよね。とんでもない戦争とか、貴重兵器やられて、日常生活が一瞬にして崩壊するとか、こういうことをやらされていたんですね。だからそれは、本当に、ちょっと、物陰見たら、悪魔がこっちを見て睨んでる。こういう世界で、だから、決して人々が心の底から幸せと言えるような世界ではなかったんですね。それをもう少し逆に言うと、我々は全部彼らの奴隷だったんですね。そうなんです。その赤ん坊を殺して食う連中の我々は奴隷だったんですよね。彼らに奉仕するために生かされていった存在だったということなんでしょ？要するにこう全体俯瞰して言うならばですよ。だからその赤ん坊も殺す赤ん坊と残す赤ん坊がいたわけだね。なんか選んでるんだ、あいつらをね。だから我々は彼らのやっぱ家畜だったんですよね。物質文明ってそういう文明だったんだよね。これはっきりしたんじゃないですか？そうするともうこれに戻ることはできませんよね。もうこの先の物質文明なんすからありえない話で、もう実際にですね、ウイルスまで来ちゃったからこの先はもう医学もね、生きようがないもんね。その方向ではないでしょ？遺伝子とかウイルスまで来ちゃうとその方向ないし、マネーももう電子マネーになっちゃって、しかも量子暗号まで来たらですね、この先はちょっと今考えられないよね。それから気象兵器だとかね、そんな話になってきたらですね、もう文明の根源がなくなっちゃうし、住む場所がなくなっちゃうわけだから、もうこの先ないよね。やっぱり物質文明、極限まで来て、そこで、終焉を迎えたってことでしょうか。そうすると、文明は元に戻るわけですね。精神文明ですよ。物質文明の時代は、その成長した、発展したという言葉を使うときに、何をもって成長したか発展したかっていうと、それは物質の量の拡大、質の拡大をもって成長して発展したという言葉を使うわけですね。例えば、生まれた時の家の大きさと質と、死ぬ時の家の大きさと質を比べてみて。死ぬ時の方の家の方が大きくて立派だと成功した人と言われる。生まれた時に比べて死ぬ時の家の方が小さくてみすぼらしいと失敗したと言われる。これが典型的な物質文明における物事の尺度ですよね。それはですね、もう今ほとんどもこれで終結終わりになったんじゃないですか。それは決して成長の尺度ではもはやないんじゃないかと思いますよ。もう、それは日本なんか本当ね、世界に先駆けて、バブル崩壊してね、大バブル崩壊して平成に入りましてね、そういう物質文明は、やりたくてもできない時代が来たんだよね。それこそ、昭和人がもがいてもがいて、もっと物質を拡大したと思って、ことごとく失敗してった。その間に生まれた子供たちは、脱物質文明だったんですよ。同じことは実はだんだん世界にも広がっていったんですよ。ミレニアム世代から始まって Z 世代、今アルファ世代。妾はですね、物質文明は壊れていないんだけども、実は精神世界は物質文明に対する巨大な、ある意味では、まあ、シニシズム、皮肉って言いますか、その破綻を、まあ、前提にした人たちの精神世界も変わっていたんですよね。だからその最後の最後の物質文明を操っていた。元締めがここで消えたっていうことは、もうこれに戻ることは二度とないですよね。で、精神文明と物質文明っていうのはね、何も霞を食って生きることが、これからの理想っていうわけでもないんですよ。物質を全部破却、なくしてしまって、ただひたすら祈り続けて、精神のことだけで生きることが理想というわけでは決してないんですね。そういう方で別に否定はしないんですけども、あくまでも物質がこれだけある時代における人間ですから、人間として物質も生かすべき存在として目の前にあるんですね。物も生かし、人も生かし、植物も生かしだから、せっかく車がある、新幹線がある、AI がある、何がある。まあ、それがいきなりね、それが悪いものだったらそれは使っちゃいけませんわな。 毒物だとか、それから変なウイルスだとか、そういうものは使っちゃいけませんけども、そうでないものについては、生かしていきながら問題を解決する。そういう時代なんですよね。当然、すべてのものには副作用がありますから、ものは必ず副作用がありますから、どんなものでも副作用を克服しながら、より生成、回復、発展させて、より良い時代にするために、まあ、物も改善し、新しいものも作り、いらなかったら物は捨て、で、結局世の中をより明るく暖かくしていく。これが人間の使命でありますね。より明るく暖かくっていう部分、精神世界の部分は、今まで実は物質世界の制約にとらわれて、なかなかそれがみんな実感できなかったわけですね。もうね、ほんとね、今日食うや食わずの人にですね、その光とか熱とか言ったってね、神の光熱ったってですね、普通は無理ですよね。そんな話してる前にね、もう腹が減ってどうしようもないんだから。あるいはですね、大地震が起きた、戦争が起きたってね、子供が何千人何万人とさらわれてですね、人さらいにあってですね、強姦されたり殺したり、ね、殺されたりね、臓器取られたりね、食われたりしてたわけですよ。はっきりしたでしょ、これで。そういう人たちにとってみればですね、神も仏もどこにいるかって話ですよね。だからとにかくね、物質文明の副作用にね、虐げられた人たちにとってみればですね、せめて奴隷でもいいから生かさせてくださいよというのが精一杯だったんですよね。もうね、もう神や仏でも言わないから、奴隷でいいから生かさせてくださいよっていうのは精一杯の叫び声だったわけですよ、これまでね。もうその忌まわしい時代の、まあ、奴隷使いがね、ここで崩壊するわけですから、もうそれはない。気がついたら今あるのは、もう自分たちを地獄に引っ張っていく存在がもうほとんど、まあほとんどでもないけど、まあ人によってはね、ほとんどなくなるけども、まあ、随分消えてきた。でもしかしまだ神の光と熱は随分遠い。こういう人たちが今世界にたくさんいるわけね。例えば普通に暮らしてるサラリーマン考えてみましょうか。ねえ、今までのようにですね、もうそのひどい会社でね、パワハラ、セクハラ当たり前でね、働かされて、もう精神も体も病んじゃったと。もうどうも、それはどうもいらなくていいようだと。しかし、会社なくなっちゃって、まあそういうひどいプラスの苦痛は受けなくなったんだけど、将来の不安はむしろ増えちゃったと。で、なんか就職行ってもですね、やっぱなんか明るく温かい気持ちで行かないとなかなか誰も取ってくれない。昔のようなですね、まあ、言ってみればこう、ノルマとね、脅迫の世界で一生懸命金儲けして成功した話したってのはお前詐欺師みたいなこと言われるから、それはなんかちっとも次の就職においてね、プラスにならない。じゃあかといってですね、じゃあその、今すぐね、明るく暖かく仕事を稼いで、住宅ローンも払って子供の学費も払うなったそれなかなかちょっとね、考えがつかないな。まあ世界は今そういうところにもある感じがするんですね。日本なんかね、バブル崩壊なんかまだ、これでもまだいい方なんですよ。例えば住宅ローンを払えない云々の話もね、所詮住宅ローンの原資は日本の中で稼いだ円でしょう。だから最後はね、なんとかなるんですよ。でも世界の多くの国はね、住宅ローンの原資はね、外国借りた借金なんだよ。例えばヨーロッパやアメリカから外貨を借りて、それで国内の住宅資金に回してきた国が本当に多いんですよ、新興国なんか。住宅ローンを払えなくなると国が破産するんですよ。大変なことなんだ。なんでそんなね、愚かなことをしたのかと今で言えば思うんだけども、要するに国内が豊かになるまでもう少し待って、それから住宅ローンでも貸し借りは問題なかったのに、その一番最初に外貨を借りて住宅ローンを借りてやっちゃったから、もうバブル弾けたら家も何も何にもなくなっちゃうんだよな。まあ、今回だからまあそういうのはデフォルトさせてね、まあ、ていうか、踏み倒しやって、特性例で、まあ、家とか生活は守ると思いますけども、まあ、そういう状況になってんだよ。そういう人たちにとってみると、一体今までの成功は何だったかって話なんですよ。それこそ91年ソ連崩壊後はですね、市場経済移行国と言われる国がたくさんできましたね。旧ソ連圏東欧がそうです。もう今までの圧政が解放されて、これは自由になったんだと。ね、世界に羽ばたける個人の力で、何でもできる時代が来たとみんな思って、全世界で羽ばたいていきましたよ。そこに、今で言えばグローバリストだとか、ディープステートがあってね、で、金融だとか法律だとか、新しいものを学んで、で、ロースクールだとか、ビジネススクール行って、全世界の人たちと若者と友達になってね、で、政府と民間が一体になってさ、大開発やって、 俺たちもあっという間に先進国人たち、先進国並みの生活になったと喜んだわけですよ。あっという間に青となっちゃった。アジア危機、ロシア危機、ドットコムバブル崩壊、リーマンショック。で、今回のトランプショックでしょ。一体何だったかって話だよね。一世代30年、全部棒に振ったと思う人たちたくさんいると思いますよ。中国なんかその一番の典型じゃないの。今どうですもん、めちゃくちゃで、ね、中国なんかバブル崩壊で、しかも外貨で金借りてやったバブルだから。しかもトランプにな、制裁かけられちゃって、共産党が横暴やってね、共産党のエゴですよ。国民が苦しんどに共産党のエゴで国民犠牲にしてアメリカと戦っちゃってるわけで。ねえ、こういうことやられたらさ、この30年頑張ってきた。今で言えば大人たちですよ。大人たちは完璧な自信喪失でしょ？それ見てる子供たちは本当どうしていいかわかんないでしょ？あんな閉鎖国家で。今そういう時代なんですね。そこに光と熱が来なければ未来はないわけですな。トランプたちはまあ壊すだけですよ、はっきり言ってね。アメリカについても新しい制度入れてるけども、新しい制度を入れて国民が本当にそれに満足するかどうかは、それは本人次第なんです。満足度というやつは、周りは用意をすることができるんだけども、本当に満足するかどうかは、あれ最後の最後まで本人次第なんです。ここまでやってあって、お前なんで満足しないのか言って、満足しないものはしないんです。それが人間というものなんです。だから、軍事作戦でできることは、戦略を整えるところまでです。本当に満足するかどうかは本人次第なんです。そしてこれから先は何を求めて生きることが幸せなのか、何に苦労することが幸せなのかってわかんない人にとってみると、これは本当に迷いに迷う時代です。今貧しいから、ゼロから立ち上げることが正しいことだし、素晴らしいことだと思っている人にとってみれば今とても楽しい時代でしょう。反対に、今まで持ってきたものを手放すことが辛い。できる限り手放さないことを頑張ることが正しい生き方だと思っている人たちにとってみれば、こんなに辛い時代はないでしょう。何を辛いと思い、何を楽しいと思うかは、今何が自分にとって成功だと思っているか、このポイントなんです。精神文明というのは、物質があろうがなかろうが、一人一人がより、どうやったら神仏に近づくか、わかりやすく言えばそういう時代ですね。どうやったら神仏に近づくか、これが精神文明なんです。生まれた時の自分の価値観はヤクザ同然だった。死ぬ時はね、神々しくなってた。あんたは立派な人になりましたよって褒められるのが精神文明における成長ということです。家の大きさとか、家が貧しいとか、全然関係ないんですね。会社もそうです。創業の時は随分ね、丁々発止やっておりましたが、どったまってやった会社がですね、あんたと随分落ち着いてね、安定的に仕事できる世の中に役に立つ会社になりましたね。ああ、立派な会社になりましたね。あんたの会社は規模はそんな大きくならなかったかもしれないけども、精神性において随分成長しましたねって言われるのが精神文明に、時代における会社の成長なんです。まあ、ですから物質文明における会社の成長は、ただひたすら、社員がどれだけ増えましたか？売上どれだけ増えましたか？どれぐらい資金調達できましたか？ね、株価どれだけ上がりましたか？こういうところで見てるのが物質文明における会社の成長なんです。全然違うんです。今ですから、成長の物差し、成功の物差し、サクセスの物差しを変えなければいけないんです。変わってない人が今もがき苦しんでるんです。まだ物質文明の延長線で成功のイメージを持ってる人たちがどうにもならなくなってしまってるんです。にっちもさっちもいかないのが今なんです。でも、何度も言いますけど、平成の日本はですね、おかげさまで世界に先駆けてバブルが弾けましたんで、物質文明のこれ以上の成長ができない人が本当に多かったんです。そこから今のようなクオリティの日本が生まれてきたんですね。まあ、有機栽培、自然栽培、それから町おこし、それから健康に関するね、CS60 みたいなものがどんどん出てくる。それみんな使う。で、田舎に I ターン、U ターン当たり前だし、職人もう一回やろうという人もいるしね。要するにもう一回ですね、その物質的な、高度成長時代の物質的なね、成長を成功と思うんじゃなくて、精神世界の成長を成功と思って、それにふさわしい仕事を自分で選んでんですよ。昔の尺度における仕事の選択ではなくて、自分自身の精神性の向上に役に立つと思われる仕事を選ぶ人が本当に増えてきたってことですね。 これはまだまだ世界はそこまで行ってるように見えないんです。まだまだですね、呆然としてる感じがします。日本だと平成の初めの前半の3分の1ぐらい。95年ぐらい、5、6年が本当になんかやばい感じだったでしょ、日本って。97年ぐらいにアメリカ企業に乗っ取られる。それまでの時代の様子に世界はよく似てると思います。あれ本当にやばいんじゃないの？これもしかしたら本当にやばいぞと。これ本当厳しいぞという、みんな顔が真っ青に変わって逃げ出し始める時代に今いるような感じがします、世界は。これちょっと時間かかります。しばらく大底に入って、真っ暗闇の中をしばらくさまよって、それでもう一回自分を取り戻すってやらないと、腹の底から次の時代が来たと思えないんですよ。いくらこうやれば成功する、こうやら失敗すると外から言っても、本人が腹で落ちるためには、一回そのプロセス全部自分でくぐらないとダメなんです。だから大変なんです。だから早くやらないと間に合わないって、そのことなんですね。まあしかしおそらく世界はバカじゃないからね、そういう人たちいると思いますよ。だからまあね、今年、来年、再来年ぐらいで、まあ民政の、世界の民政の一つの土台が多分できると思うんですね。それを踏まえて、まあ、アメリカでは48代大統領以降、まあ世界はそれぐらいから本当の民政の時代に行きますから、これからおそらく2年ぐらいで、今私申し上げたね、ものの分かる人たち、精神文明の世界における成功とかクオリティが分かっていて、それを実現可能な人たち、経営者だけじゃなくて働く人も生活者もそういう人たちが、おそらく世界でやっぱり出てくると思います。数はあまりないかもしれないけど、確実に出てきて、この人たちがリードする時代はもうなると思います。それぐらい今回の変化は、急速かつ根底的だと思うんですね。そうすると我々はそういう人たちとリンクしながら、世界を動かしていくでしょうね。すなわちもう日本は小国でしょ？小国は小国なりの生き方があるんですよ。例えばロシア、アメリカ、インド、中国はこれ大国で、大国はむしろ大変なんだよね。こういう時は小国の方がやりやすいです。世界のほとんどの国は小国です。で、おそらく日本はいい手本になると思います。ここに来てね。今日もなんかアメリカでですね、信頼できる車のリストみたいなの載ってましたよ。相変わらず上から5番目ぐらいまで全部日本車だな。ね、年末も、ワシントン DC ちょっと行きましたけど、DC のね、政治の中枢ね、走ってる車、半分以上は日本車だよ。トランプもなんか、複雑な思いなんじゃないの？ アメリカの自動車業界をね、自動車業界復活したいと、まあ、その通りで復活した方がいいと思うけども、実際にアメリカ人も大金払って車買うわけだよ。それやっぱりさ、いい車買うわさ。だから結果的に DC の真ん中あた、半分以上日本車だよ、走ってる車。いやー、複雑な気持ちだと思いますよ。別にそれでね、アメリカどうこう言うつもり全くないんだけども。でもまあなんかやっぱりね、それぞれ国取り柄があるんですよ、みんなね。取り柄があって、良い部分は広げていき、お互い協力し合う。日本だって実は輸入大国、輸出大国なんですよ。国内にいるとあまり感じませんけども、もうとにかく、全体として見ればこの国はですね、大変な輸入大国、輸出大国。でも輸入輸出で生きちゃいけない時代になってんだよな。世界からの投資、世界への投資とか、輸出輸入を元にして国を作っちゃいけない時代がもう来たんですよ。それが脱グローバリゼーションなんですよ。脱グローバリゼーションっていうのは今までの成功の法則のように、人をどんどん入れ、出稼ぎにどんどん出かけ、海外から投資受け入れ、海外に投資する。これで、生活、経済運営しちゃいけない時代なんだよな。この成功の法則を使ってはいけない時代なんですよ。それこそ足元の土地を見て、それから空を仰いで、自分の足元に広がる大地の力と、それから天の徳を見て、なんかまるで太平記のね、序文みたいな世界ですよ。天の徳は、ね、世界中みんな公平だと、地の理を生かして、で、天の徳と合わせて運営するのがね、為政者の仕事だっていうことを、太平記の序文にはっきり書いてあるんでしょ？まさにあの世界なんです。日本だとちょうど戦国時代がそうですな。もうね、国も全部分断されて、みんな自分の狭い土地しかね、土地がないわけだ。他に行けないんだから。なんとかこの土地でできるものはないか、必死に土地を探して、鉱山開発やったり、農業もやる。 商業もやる。一方、世界は動いてるから、当時では天下だな。日本の天下は動いてて、外国人も来てますから、天下の形勢を見て、誰と組むかを決め、そして南蛮人とも付き合い、新しい技術も入れ、で、信仰もね、キリスト教も入れ頑張っていったのは、あれが戦国時代の運営の仕方でしょ？戦国の各国は、決して鎖国はできなかった。でも、他の国と同じことをやったら、自分の国なくなっちゃいますから、その土地の断りを生かしたその国の個性を生かす。しかし、他の国、ね、天下と付き合っていく。オープンの部分はオープンにする。閉める部分は閉める。この非常に巧みな運営をやったのが戦国時代の人たち。まあ、戦国、もう少し前からですね。室町時代末期くらいからそういう世界だよね。まさに太平記の序文が言う世界がそこにあったわけであります。あれこそこれから世界の私は基本だと思いますね。例えば戦国時代だってね、今に残る有名な藩は決して大藩とは限らないんですよね。真田もそうだしね、結構小藩がね、頑張るんだよね。もちろん最後ね、天下統一の時は亡くなりますけども、結構戦国時代、あれその前はね、小さな藩が結構頑張ってんだよな。これからそういう時代じゃないですか。だから、大局を見ていただきたいんですね。まあ、時局の時事解説は面白いかもしれないけども、所詮終わるものは終わるだけだよな。で、未来をどう作るか、もう我々しかいないんだね。その民衆しかないんですよ。上から統制する、その一番上にさっき言ったように何度も言うけども、赤ん坊殺して肉を食うやつがいたわけだろ、一番上に。この下の方に役人とか政治家がいた。企業があったって、本当そういう構造だったわけでしょ？はっきり言って。この2000年は。一番元が立たれたんだから、ここに力はもうないわさ。もう一回、天地合わせてね、天の徳と地の断りを合わせて、物事を組み立て直す人たちが、ボトムアップで出てこなければ、何も始まらないんですね。それがまさに今という時だと思うんです。ですから、とりあえずそうは言ったってね、明日の生活どうしよう。これからね、会社が潰れたらどうしよう。そういう不安ばっかりだと思います。これについてはね、平成のものすごい時代をね、生き抜いた我々としてはね、非常に重要なメッセージっていうか、ヒントがあります。多くの人に会うことです。知らない人にと縁を結ぶことです。とにかく、一つの行き詰まった、その、なんていうの？一本道が行き詰まっちゃった時に必要なことは、一本道でない人たちとどんどん付き合って縁を広げることです。今まで自分たちが付き合ったことない人たちと知っていってみてやってどんどん付き合うことをぜひお勧めしたいと思います。私は昔はただ単に金融の世界の人でありましたからね。33年前にね、独立して、松藤為助ってやって、この人はひっくり返っちゃったんで、今の会社にしてちょうど30年ですな。会えればその前身の藤原事務所は30年ですよ。本当に多くの人と付き合うことになりましたね。だからサラリーマン時代に付き合った人なんてもほとんどいませんわ。もう自然に、なんか縁が遠くなっちゃった。とにかく独立してから付き合った人ばっかですよね。そうやってなんか広がってった感じがします。行き詰まったら縁を広げること。知っていってみてやってです。不安になったら縁を広げること。知っていってみてやって。これが結果的に一番確実に未来を作る、新しい縁を作る方法だったと私は思いますね。まあ、そんなこと考えて、行動してみたらよろしいかなと思います。まあ、今月はこの辺りにしておきましょうか。ありがとうございます。はい。どうも皆さん、今日も長時間お疲れ様でございました。今年はですね、本当に日本のね、選挙もあんな感じでございますし、何でもありの典型的な、大乱世でございます。皆さん、たくましくやっていかないと難しいんで、状況を踏まえながらも、やっぱりその状況を見るだけで終わってると、どんどん先細りになっちゃうんですね。やっぱ先手打って未来に向けて行動しなきゃいけないんで、やっぱり知っていってみてやって、皆さんそれぞれ頑張ってお互いに縁もね、広げながらやっていきましょう。ますますご活躍ください。今月もどうもありがとうございました。